ステージの前に聖書の箇所を知識者が朗読させていただきます。新約聖書マルコの福音書16章1節から8節。新しい聖書ですと、後半の方の、104ページになります。多分第3編も付近だと思います。はい、よろしいでしょうか。マルコの福音書16章1節から8節をお読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に登った、彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中を入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。以上になります。それでは松永雄牧師によるメッセージです。恐ろしかった復活の朝、どうぞ期待して聞きましょう。
今日は教会の暦でイースター復活祭にあたります。教会では十字架にかけられ死なれ墓に葬られた主イエスが3日目に復活された。主イエスは死に打ち勝たれた。主イエスはよみがえられたと信じています。そして主イエスを信じ主イエスに連なる一人一人も死に打ち勝ち復活すると信じています。ですからこう復活祭では主イエスのよみがえりを喜ぶ、そして先に召された方々もまた私たちも死に打ち勝ち主イエスがよみがえられたようによみがえるんだということの慰めや望みを私たちはこのイースター受け取ります。そういう意味ではこうイースターっていうのは本当に喜び慰め望み、まあ、私たちが望んでいるものがここにあります。ですが最初のイースター、今日の聖書の箇所を見ますと喜びや慰めや望みではなくてそこには驚きと恐れがあったと記されています。 マルコの福音書はイースターの朝をこう書き記し締めくくっています。司会者の方はなんて言うんでしょうか、米印のところも読んでくださいましたけれども、おそらくマルコの福音書は本来ここで閉じられてたんではないか。それは彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った、震え上がり気も動転していたからである、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。喜び慰め望みとはこう合わない驚き恐れがこのイースターの朝にあった。教会に来ますと、また牧師の話を聞いていると、復活するんです、蘇るんですと、そのような言葉が平然と出てきますから。しかしこれは信じがたいことです。教会でその言葉を聞くと、まあそうかと思うかもしれませんが、街角で復活蘇りなんて言葉を言うとですね、あの人ちょっとおかしいんじゃないかと思われるかもしれない。一般的には疑わしいことです。伝説とか神話とかおとぎ話ならまだしも、復活蘇りが史実である事実であるというなら、多くの人は当然驚く、信じられない、当然でしょう。人が死から復活するというのは、これは驚くべきことです。当然です。最初のイースター、死者の復活という事実と向き合った3人の女性たちが出てきますが、彼女たちも本当に驚いた、ある意味私たちの驚きと重なる、驚くんです。当然の反応を示した。そしてその驚きを通り越して恐ろしくもなった。今日登場する3人の女性は、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメ、似た名前がいっぱい出てくる。彼女たちは主イエスが確かに死なれたことの目撃者です。今日16章開いてますけど、15章まで遡ってみると、彼女たちは十字架の上で主イエスが死なれたのを遠くから見ている人です。目撃者です。そして死なれた主イエスが墓から降ろされて、十字架から降ろされて墓に納められたのも目撃している人たちです。彼女たちは主イエスが確かに死んだということを一部始終見つめていた。イースターの朝、その彼女たちは主イエスに香料油を塗ろうとして出かけます。この行為は当時死者に対してなされる行為です。遺体がなるべく早く腐らないように、なるべく早くそのままであるように、匂いがきつくならないように、香りのある油をこう塗っていく、死者に対する行為です。3人の女性たちは主イエスが死んだという悲しみはありながらも、しかし主イエスは死んだという事実を受け入れている。人は生きる、そして死ぬ。主イエスも生きて、そして死んでしまった。そこに悲しみはあるけれども、それは驚くべきことではない。人は死んでしまうのだ、これは当然の現実だと。ここまで驚きは全くありません。ですがここからイースターの朝の不思議が始まっていきます。墓の入り口を塞ぐ、それは大きな、非常に大きな石とあえて書かれている。女性3人では到底動かせないほどの石だったでしょう。その非常に大きな石がすでに動いている、墓の入り口が見えている、不思議だと彼女たち思ったのではないかと思うんです。彼女たちはその墓の入り口を通り抜けて中に入っていってみた。するとそこに真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。私はですね、この箇所を こう何回も何回も繰り返し読みながら、今から深い話をするわけではないんですけども少し笑ってしまったんですね。この箇所を少し何回も繰り返し読みながら、彼女たちの驚きって一体何だったんだろうって想像したんです。とですね、私はあんまりそういうつもりはないんですけれども、こう気配を消すようにして人に近づくところがあるようです、私には。私はそんな気配消してるつもりないんです。普通に自然のままありのままでスタスタスタと歩いて妻に向かってねえと話すんです。私は自然、特別なことしてないにもかかわらず、妻はえっとこういわゆるこう跳ねるようにですね、えっとこうびっくりするわけです。いや、それが一度や二度じゃなくて何度もあるもんだから、私もどうやって声かければいいんだろうと、あえてちょっと足音をドンドンドンドンと強く来ましたよって、そして強めにちょっと遠めにねえっとこう呼びかけてみる。そうすると向こうは あそうかそうかとそれで驚かれないんだけども、皆さんもでもこういないと思ってた人がいきなりそこにいたりするとうおっとこうびっくりしますよね。そして私のように、私は消してるつもりはないんだけども、えって私がこう声かけたことで驚かれる、そういう経験も皆さんあると思うんです。私はですね、ここの彼女たちの非常に驚いたっていうのを読みながら、ちょっとそんなことを想像してしまった。彼女たち墓に入ってみた、そしたらそこにいるはずないわけですよ。いるはずのない青年がそこに立ってるのを見て、えっってこう驚いたんじゃないかな。でもこれは私の勝手な想像、深い意味はないんです。ここで彼女たちが驚いたのは、気配を消した青年がそこにいるはずのない青年がいたからじゃない。彼女たちが驚いたのは、真っ白な衣をまとった青年を見たからなんです。真っ白な衣をまとった、これは天の御使い、天使を表している。普段私たちが目にする今美しい桜が咲いている、美しいなと思いつつも私たちは桜で驚くことはありません。見慣れている、毎年見る、毎年見るものです。私たちにとって地上にあるものはいつも見ているもの、美しいなと思う夕焼けもそうです。美しいとは思いながらも驚きはない。しかし彼女たちは驚いた。それは地上のものとは全く違う、今まで見たこともない天のもの、真っ白な衣をまとった天の御使いを見たから、それに驚いたわけです。彼女たちはそうやって驚かされる中で、天の御使いは彼女たちにこう語ってくる。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子とペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます、こう伝えなさい。驚かされる存在に驚かされる言葉が語られ、驚かされる証拠までこう見せられるわけです。主イエスの納められていたこの場所を見てみなさい。あなたたちは見たでしょ、この墓に納められるイエスを。さあそしてここにイエスはおられるか、おられない。あの方はよみがえられたのだ。十字架につけられたナザレ人イエス、死んだこのお方は確かによみがえられたのだ。さあよみがえられたこの方とガリラヤで出会いなさい。あなたたちは約束してたでしょう、主イエスとよみがえられた方とガリラヤで出会いなさい、こう告げられる。この天の御使いの知らせを聞いて、彼女たちは墓を出てそこから逃げ去って震え上がり、気も動転していたからである。 私たちは新改訳という聖書を開いてますけど、実は他にもいろんな聖書があります。その中に新共同訳という聖書があります。カトリック教会でも使われているような聖書です。そこにはですね、こう記されているんです。同じ箇所、震え上がり正気を失っていた。ちょっと強いですね。気も動転していたよりも強い、正気を失っていた。元の言葉であるギリシャ語ではエクスタシス、エクスタシーの元の言葉。そこには喜びという意味合いも含まれますが、やはり我を忘れる、呆然自失とも訳される言葉です。それは通常ありえないほどの恐ろしさがここにあったんだということを強調しています。マルコの福音書を記した著者はこうして通常ではありえないほどに恐ろしかったんだ、恐ろしかったんだ、そのことを記しながらこの福音書を閉じるんです。そして今日司会者の方が読んでいただいたように、その後その何て言うんでしょうか、突然の閉じ方、これはちょっとおかしいよと、これぎこちなさすぎるよと、ちょっともうちょっと後ろ丁寧に語り終わらなきゃいけないんじゃないというふうな意味合いでからでしょうか、追加に文章を入れている。ですがやはり私はもともとのマルコの福音書はどうだったか、それはおそらくこの恐ろしかったからであるで、やっぱり閉じられてたんじゃないか、尋常でない恐ろしさでこの福音書は閉じられていたんじゃないか、そのことを私たちが聞き取るということは大切なことです。彼女たちは恐ろしさでブルブルと震え上がってた、尋常でない恐ろしい様子だった。その様子を見たときに、これは彼女たちは本当に見たとしか言いようがない。天のもの、天の御使いを、彼女たちは本当に聞いたとしか言いようがない。復活という神の御業を、そして実際に墓に主イエスはおられない。彼女たちが目撃した、十字架で死なれた主イエスは本当によみがえられた。彼女たちのあのブルブルブルブルっと震えるあの恐ろしい様こそ主イエスの復活の確かな証拠だ。これがマルコの福音書の著者が語ろうとしていることではないでしょうか。彼女たちの恐ろしさをこう語る説教者がいました。思いがけないことにぶつかると人は恐れるものです。例えば自分よりも明らかに非常に優れていると思われる人や、自分よりも明らかに力があると思われる人、自分よりも明らかに知恵があると思われる人の前に出ると、私どもは恐れを覚えます。そしてその人が思いがけない知恵や力をちらりと見せたりするとき、私たちは恐れてしまい口も聞けなくなるということがあります。皆さんどうでしょうか。自分よりも明らかに力知恵に優れている人と出会うときに一歩下がってしまう、口がつぐんでしまう。そしてその人の大いなる知恵というか大いなる力を見ると少し恐ろしさを感じる。しかしここでは、この彼女たちの墓の出来事、しかしここではそうした人間的な重いもの、尊いものにぶつかる、そういう、こう人の知恵とか人の力とかそういうものにぶつかることに以上に、それをはるかに超える神とぶつかってる、それをはるかに超える神の現実とぶつかってる。彼女たちがどうしてこれほど恐れたのか、それは彼女たちが神の御業とぶつかった、神とぶつかったからだと、こうこの説教者は言うわけです。彼女たちの恐ろしかったからであるというこの恐ろしさ、 そこで神の御業が行われた。信じられない。信じられない。いや、しかしその信じられないを打ち破る神の御業が、復活の御業がそこで行われた。さて、恐ろしかったからであるで閉じられるマルコの福音書は、こうして復活というのは伝説や神話やおとぎ話ではない、これは史実であり事実であるということを語る一方で、それではこの主イエスの復活をあなたは信じますか、それとも信じませんかと問いかけてくる、そのような言葉にも聞こえてきます。恐ろしかったからである、非常に中途半端な終わり方。しかしその中途半端な終わり方はある意味私たちに問いかけてくる。彼女たちは非常に恐れたんだよ。さあ、あなた方はその主イエスの復活を信じるか信じないか。そのことは何も主イエスの復活に限定するものではありません。マルコの福音書全体を信じますか信じませんかと私たちに問いかけてくる。お開きにならなくて結構ですけれども、マルコの福音書の一章一節では、神の子イエス・キリストの福音の始めと記されている。マルコの福音書は書き出しからイエス・キリストは神の子だと、あなたはイエス・キリストを神の子と信じますかとこう問いかけてくる。一章の十五節では、時が満ち神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、主イエスの言葉が綴られる。あなたは悔い改めてこの主イエスの罪の許しという福音を信じますかとこれまた問いかけられる。十字架で主イエスを処刑する責任者でありました、あのローマの百人隊長は、処刑する者が処刑された人を見て、この方は本当に神の子であったと信じたと聖書では記されている。十字架につけられているものは当然身分は下です。処刑をする責任者の方が上です。しかし上と思われた百人隊長が、十字架につけられた主イエスを私よりもはるかに尊い、この方は誠に神の子であったと告白している。さあ、あなたはどうしますか。この主イエスを神の子として、この主イエスの福音を信じますか、受け入れますか。この主イエスは復活したことを信じますか信じますかと、こう恐ろしかったからであるという終わりの言葉は私たちにこう問いかけてくるのです。十字架にかかり死なれた主イエスは、死に打ち勝ち復活させられました。皆さん、主イエスは生きています。私たちの目には見えません。しかし主イエスはよみがえられ、弟子たちの前に現れ、天に昇られた。主イエスは今も天において生きておられます。そして主イエスはこうも語られた。主イエスは今も生きて、私たちと共に生きてくださると。私たちと共に歩んでくださると、こう約束してくださいました。死に勝利する素晴らしい復活の命を持って、主イエスが私たちと共に生きてくださるのです。私たちは皆死にます。そしてその死を恐れます。死そのものだけでなく、その死に向かわせるステップも恐ろしいものです。死に向かわせるステップを踏ませる病を私たちは恐れます。その死に近づけようとする不幸を あらゆる不幸を恐れます。実に私たちは最後の死というものだけを恐れるのではなくて、その死から派生するというか流れ出てくるというか、そういういろいろな事柄においても心配になり不安になり、いろいろなものを恐れています。私たちは我慢してるかもしれないけれども、実は非常に多くのことに恐れているのではないかと思うのです。私たちの生涯には恐れが多いのです。ですから死に打ち勝たれた復活の命、復活された主イエスと共に歩んでいきたいのです。主イエスを信じてください。主イエスを信じるなら、復活の命である主イエスが私たちと共に生きてくださるからです。死に勝利された主イエスが私たちの死にも打ち勝ってくださいます。死に勝利された主イエスが私たちの死から派生するいろいろな心配不安恐れに打ち勝ってくださいます。死に打ち勝たれた主イエス、復活された主イエスを信じてください。今日は昇天者記念礼拝ということでもあります。すでに先に召された方々のお写真があちらの方に置かれて飾られています。この復活の命である主イエスを信じた方々、先に召された方々とも主イエスは生きてくださったのです。死に打ち勝った生涯を生きて生かされたお一人お一人です。そして主イエスが復活されたように、そのお一人お一人も主イエスと同じようで同じ様で復活させられる。主イエスを信じる私たちも、復活の命である主イエスを信じる、復活の主イエスを受け入れる、共に生きる、共に歩む、私たちもまた同じように復活させられるのです。そして互いに、お父さん、お母さん、あなた、お前、そのように天の御国において共に再会するのです。あちらにお写真飾られている方の中には、主イエスを知らないそのままに亡くなられた方もおられます。しかし私は聖書がはっきりと語っていることは何か、それは主イエスを知らないままに亡くなられた方も神に愛されたということは確かなことです。間違いのないことです。安易に主イエスを知らなかったから地獄に落ちたとか裁かれたとか、そのことの確かさよりも、私ははっきりと確かなことは、神に愛されたからこそこの世に生を受け、神に愛されたからこそ生かされ、神に愛されてその時に召された、そのことが間違いのないことだと私は信じています。確かにキリスト者には、主イエスを信じる者には復活の命は確かなこととして約束されている。しかしまた主イエスを知らなかった方は、それは神の御手の中のことです。私たちにはわからない。しかし確かなことは神に愛されたことです。信仰を持っておられる方もいますし、持っておられない方もいる。しかし今日この昇天者記念礼拝、主イエスのよみがえりの復活の朝に、ああ私の人も神に愛されたのだ、ああ私の人も神に愛されたのだ、ああ私の人とこの私はいつの日か天の御国で再会するのだと、そのことを確かなこととして私たちは信じて いきたいのです。イースターの喜び、慰め、望みを受け取っていきたいのです。お祈りをお捧げしましょう。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。ここにはおられません。天の父なる神様、復活祭のこの朝、主イエスの復活の言葉をありがとうございます。また復活された主イエスが死に怯える、死を恐れる私たちと共に歩んでくださること、そのゆえに私たちは死を恐れることがないことを、死から流れ出るあらゆる不安や心配をも恐れることがないことを私たちに語りかけてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ復活の命である主イエスと共に歩ませてください。主イエスを信じる信仰を与えてください。主イエスが私たちと共に歩んでくださっていることを信じ歩ませてください。主よ、あなたは、あなたの御子イエスキリストは、まことに死に勝利され、墓から出られ、よみがえられました。主イエスよ、私と共に歩んでくださっていること、私たちと共に歩んでくださっていることを信じます。どうぞ私たちを恐れから解放してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。